九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は博多曲げ物玉木、18代柴田玉木。博多の伝統工芸品博多曲げ物を400年以上の長きにわたり作り伝えてきた柴田家の18代。かつて箱崎宮の神前に備える祭具として生まれ、博多の風土に根ざした日用品として発展した博多曲げ物の伝統を受け継ぐ玉木さんのその場所、博多への思いを
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
私は今博多曲げ物と大変ゆかりの深い箱崎宮に来ています。かつてこの地に博多曲げ物の職人さんたちが大勢住んでらしたってことですか？
はい、もうここの前田市っていう町なんですよ、はい、そこに20数軒曲げ物の職人が住んでました。
今はどんな感じなんですか？
今は残り2軒だけなんですよね。だから明治大正の頃は多かったんですよ。で、戦争によって人々がちょっと取られてですね、戦争が終わって戻ってきた時にじゃあまた同じ仕事をするかというと時代が変わってどんどん減っていったんですよね。
じゃあそもそも玉木さんのご先祖といいますか、
生まれ育ちはここなんですよね。
玉木さん自身もこちら、
はい、私も30ぐらいになるまではここに住んでたんですよ、でも小さい時もここが遊び場でですね。
あ、この箱崎郡。
そうです、ここでも走り回ってましたね。
あ、そうですか、はい、今、まあ、いろいろご事情があって場所を移されましたけれども、
はい、いずれはやっぱり発祥のこの地に戻ってきたいと思ってます。箱崎郡っていうのは昔から曲げ物と深いつながりがあるんですよ。もともとはですね、はい、お宮の屋根があるでしょ、
はい、
かやぶきなんですけど、これの下の板を張ってかやを吹いてるんですよね、
はい、
この薄い板を張ってるんですけど、その薄い板を張るのが曲げ物職人の始まりなんですよ。
あのカーブしてるそこに板が張られてるわけですね。
はい、そうです。で、晴れた日はお宮のかやぶき屋根とか作って、で雨の日に外で仕事できないでしょ、だからその時は家の中で曲げ物を作る、そういうのが博多曲げ物の起源なんですよね。だからお宮さんとは深い縁があります。
太郎さん、博多曲げ物を作る工房は今では2軒のみとなってしまったんですね。
そうですね、大正から昭和初期にかけては博多曲げ物最盛期を迎えていたそうなんですけれども、まあ、戦後プラスチック製品、ね、お弁当箱がプラスチックになったり、あと炊飯ジャー、そうするとオフィスがいらなくなるっていうようなことで需要はだんだん減っていったということでした。
そんな歴史があったんですね。
でも玉木さんたちの努力によって今博多曲げ物愛用者が再び急増するなど、すごくね、注目される存在になっているようですよ。玉木さん、毎週櫛田神社の近くにある博多町屋ふるさと館、
はい、
そこで実演をされてるそうですね。
はい、毎週木曜日にですね、櫛田神社のところは昔の博多の商人の町、そこで山笠っていうお祭りも、伝統的なお祭りもあるし、昔の博多の商人の暮らしぶりっていうのを紹介している施設なんですよ、まあ、博多の伝統工芸って言ったら博多織、博多人形、博多曲げ物、博多バサミとかいろいろあるんですけれども、日替わりでですね、本物の職人が行ってるんですよ。だからまあいろいろ工芸館とか各地にあると思うんですけど、バイトとかボランティアの人とか本当の職人さんかっていうところもあると思うんですよね。だけど博多の場合は本当の職人さんの言葉をですね、観光客の人に分かってもらおうっていうコンセプトでできたんで、そのオープンの時から、まあ、うちの父がまず依頼を受けて、その後亡くなって私が引き継いでずっともう20年ふるさと館に行ってるんですよ。
20年間毎週ですか？
はい、そうです。
うわ、
でお客さんといろいろな話をして曲げ物 っていうのを説明を全部するんですよね。だけどお客さんが来た時にはよう印象ですよね。あら博多にもアッパがあったのねって。だから博多織博多人形は、まあメジャーな伝統工芸品だけど、博多曲げ物は日用品として、まあ、民芸の方から根付いたものだからマイナーな工芸品なんですよって。でも博多にも若杉山の杉を使っての器作りっていうこういう工芸品は昔からありますよって言ってるんですよ。で、まあ秋田よりも歴史で言うたらシルクロードの時代から中国からセイロやら蒸し器やらいろいろ伝わってるでしょって、博多の方が何でも古いとですよってお客さんに言うんですよね。
田原さん、玉木さんはただ工房で作るだけじゃなくてそういう活動もされてたんですね。
そうですね。この他にもあの玉木さんは博多曲げ物を多くの人に知ってもらおうと、うん、いろんな人たちのコラボレーションをするなど可能性を広げておられます。
フューチャリングってやつですね。
あ、そうですね、かっこいい。例えばあの大川の組子職人港屋の四季さんとのコラボレーションを見せていただいたんですけれども、はい、一輪挿しですとか三段重のお弁当箱とか基本の部分を曲げ物で作って装飾の部分とかあるいはお弁当の仕切りそういうのを組子で表現するですとか、なんか手仕事プラス手仕事でねとっても素敵でした。でそれからですね、あの福岡の久山町にあるかやぶき屋根が素敵なレストランかやなやってご存知ですか？
あ、はいはい、あの山の中というか川沿いにある、
そこの料理を盛る器としても柴田さんの作品が使われているんですけれども、その発案者である料理長の尾崎雄二さんにお話を伺ってきました。こちらに尾崎さんの料理が博多曲げ物の上に飾られていて本当美味しそうなんですけれども、実際お使いになってみていかがですか？
そうですね、正直料理よりも器の方が素敵すぎてですね。
です
やっぱり器にこちらも負けじと作ろうと努力するのみですよね。
このいい器に負けないいい料理を作ろうっていうふうに。そうですね、はい、ああそうですか。でもどんな料理でもこう受け入れてくれるようなこう、
そうですね、
優しさというか、はい、そういうのも感じるんですけども、
はい、やっぱりお客様自体も最初に前菜で出す器なのでですね、はい、見た瞬間にわっと喜ばれますね。
あ、そうですか、はい、わいいですね。その食事だけじゃなくて、はい、そういうところも ね、
そうですね、
楽しめるわけですね。お互いその博多のこうあるいは日本の食を守って伝えていく、はい、そしてあの伝統工芸品を守って伝えていくっていう玉木さんとの間にこう何か刺激を与え合うような感じってあります？
相手も職人なんでですね、うん、頑固な部分もあるんですけど、お互いがいいものを作りたいっていうものがあるもんで、いやこうじゃないよね、いやでもこうよねみたいな感じで高さの調節だとかですね、やっぱりそこら辺お互い意見交換をしながらどんどん器ってできていってますよね。
そうですか、はい、これから何かこう玉木さんに期待しちゃうこととかありますか？
まあ、結構外国の方も日本の食文化とか伝統工芸に対してすごい興味をお持ちなんでですね、うん、どんどん世界へも発信していってですね、世界の方とかも日本の文化が好きなんで喜ばれると思うんでですね、どんどんどんどん世界へも発信していってほしいと思います。
田原さん、尾崎さんの料理が盛られた玉木さんの器どんな感じでした？
とってもね素敵でした。あのなんていうかな、ちょっと高さのあるお盆みたいな雰囲気なんですね。でそこにこう少しずつ色鮮やかなあの前菜がこう乗ってて、なんかこう木の温かみっていうかな、それが本当に料理をうまく引き立てていて、はあ、これ前菜に出てきたらもうこれからのコースの次々楽しみだわっていうね、そういうワクワク感を感じさせる器でしたね。で尾崎さん、博多曲げ物世界に発信してほしいなんていうふうにおっしゃってましたけれども、玉木さん本当こうなんかいろいろ博多の人たちとのつながりの中でいろんなことをこう楽しみながら企画されているようでした。
博多のね、にわかのお面があるじゃないですか。
あ、はい、
今度それと曲げ物とコラボしたいって言ってきてるんですよね。だからにわかのお面の形をお弁当箱に作ろうっていうのを今から作っていくんですけど、まあ、どういうふうに作ろうかなっていうのが自分も作りながらの楽しみなんですよ。で出来上がってそれをお客さんに見てもらって、 驚いてもらうのと、喜んでもらうのと、そういう期待っていうのがいっぱいあります。